はい、始まりました。植物学ぶラジオ。皆さんこんにちは、ロヤンです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。はい、めっちゃねお待たせしておりました。約2ヶ月ぶりの配信となってしまいましたが、本当ね、お待ちいただいて今聞いてくださってる皆さん本当にありがとうございます。また、月2回か3回ぐらいのペースでね、上げていこうと思いますので、よろしかったらお聞きください。近況の報告とかはね、特にいらないのかなと思うんですけども、転勤が決まって、新天地でね働いて、ぼちぼち慣れてきたぐらいになってますかね。皆さんはねいかがお過ごしでしょうか。もう夏を感じれるような陽気に、ね、なってきたのかなと思います。今日はね、皆さんもよくご存知のね、あの花についてね、話していきたいなと思っておりますので、よろしかったらお聞きください。では、本編に行きましょう。はい、じゃあね、本編やっていきましょう。今日はチューリップについてね、話していきたいなと思います。ユリ科チューリップ属の植物です。で、皆さんね、よくご存知だと思います。小学生の頃とかね、学校の花壇なんかに植えたりしましたよね。花も可愛いし、普通にね、お庭に植えられたりする方もね、多くて、で、チューリップの童謡があるじゃないですか。咲いた咲いたチューリップの花がってやつですね。とても日本人にね、馴染み深い植物なんじゃないかなと思ってます。で、このチューリップ、まずね、球根植物っていう部類になると思うんですけども、まずはね、球根植物って何だろうかっていうことからね、ちょっと話していきたいなと思います。まず球根植物っていうのは多年生の植物なんですね。で、その中でも多年生の植物の中で生活に適さない時期、その植物が過ごしにくい時期に地上部、お花とか茎葉っぱを枯らして地中にある体の一部分をね大きくさせる、肥大させて、そこに栄養分とか水分を蓄える植物のことを言います。で、肥大部分は種類によって葉っぱが変化したものや茎が変化したもの、その他根っこがね変化したものがあって、なお球根っていう用語は通常花器園芸、お花のね農業とかで用いられる言葉です。また球根植物は通常種から花が咲くまで長い年月を必要とするものが多いっていう理由で球根で増殖させて球根でね流通しています。時期になったらね、ホームセンターにチューリップの球根がね、めちゃめちゃいろんな種類、たくさんの種類のね、球根が売られてるのを目にしたことはある方もね、たくさんいらっしゃるのかなと思います。はい、次に、この球根植物は、球根の植える時期によって、春植えと秋植え球根植物に分けられます。春に植えるものを春植え球根植物と言って、一般に夏から秋に花が咲いて、冬前には地上部を枯らします。冬でも保温したりすれば生育し続ける種類もあるようです。アメリカ大陸の熱帯から亜熱帯地域の産地と南アフリカを原産地とするものが多いようですね。例えばメキシコ原産のダリアとか、中米南米原産のアマリリスとかゼフィランサスなどが当てはまります。続いて秋植え球根植物。これはその名の通り秋にね植える球根植物なんですけども、一般に春に開花して、夏生花な、生花前、夏のね真っ盛りの前に地上部を枯らします。販売されている秋植え球根には、ユリ類とか黒ユリなどね日本に原産するものもあるんですけど、その大半はね地中海性気候地域を原産としています。地中海性気候の地域は夏に降水量が極めて少なくて、それに適応するために乾燥に強い球根の形でね夏を過ごします。球根は乾燥によく耐えて園芸店の店頭にねゴロッと置かれて売られたりするんですけど、日本産のユリ類とかは乾燥に耐えられないんでおがくずなどの中にね入れられて売られてます。なので地中海性気候地域の原産なのか日本原産なのかっていうのはね、店頭の販売形態を見ればほぼ見分けることがねできるようです。なので僕もね今度園芸店やホームセンター行った時にはね販売形態を見て、これは日本原産の種類だからおがくず入ってるんだよねとかって、鼻についたような言い方でね、うんちく語っていきたいなってね、ちょっと心に誓いましたので、皆さんもよかったらね真似していただければ幸いです。人によってはねこいつだるって思われるかもしれないですけど、その辺はねちょっと使い方は気をつけてやってもらえたらなと思います。 さて、春植えや秋植えの球根があることが分かりました。この球根たちは形とか形態によってね、また細かく分類されていきます。輪形、球形、開形、根形、開根といった感じに5分類されます。で、鱗に茎って書いて、まず輪形から説明させてもらうと、輪形とはごく短い茎に分厚く変化して養分を蓄えていた葉っぱが幾重にも重なってついた形の球根です。で、この輪形は輪状輪形と1層2層の層と書く層状輪形の2種類に分かれます。さらに層状輪形は2つに分類されまして、元々の球根は消耗しちゃって毎年子供に玉って書いて子宮ですね、子宮に更新する種類、例えばチューリップとかアイリスとかニンニクになるんですけども、それか、元々の球根が更新されずに新しい鱗片葉が球根の中で作られて、元の球根よりもこう球根自体が大きくなる種類、例えばアマリリスとかヒガンバナといった種類になるんですけども、この2分類にさらに分けられます。続いて玉に茎と書いて球形ですね。球形の説明をさせてもらいますと、節のある茎が縦方向にね、寸詰まりとなってほぼ玉の形になります。で、養分をそこに蓄える球根なんですけども、葉っぱは硬質、硬くなって節ごとについて球根を覆ってます。で、球根は毎年更新されます。例えばクロッカスとかグラジオラス、里芋、こんにゃくなどが球形に当てはまります。次、開形ですね。塊状の地下茎です。球茎とは異なって硬質化した葉っぱがつくことはありません。これには球根が毎年更新される種類、アネモネやカラジウムなどが例に挙げられるんですけども、更新される種類と更新されることなく地上部の生育状況に応じて球根も大きくなる種類があります。例えばシクラメンとかジャガイモですね。これらが開茎、更新されるものと更新されないパターンがありますよと。続いて根っこに茎と書いて根茎なんですけども、形態的には地中で横に寝た短い茎が太ってって栄養分を蓄えた形の球根ですね。例えばジャーマンアイリスとかカンナ、レンコンとか生姜、こういったものが根茎になります。最後に開根は塊の根っこって書いて開根ですね。栄養分を主に肥大した根の部分に蓄える球根になります。例えばダリアとかラナンキュラス、サツマイモもそうですね。これは開根の植物になります。さて、つらつらとね、球根植物の分類について話しましたが、チューリップはというと秋植えの球根植物で層状輪形という形態をとってます。層状輪形がね、2種類あったのは先に説明させてもらったけども、おさらいすると、元の球根は消耗しちゃうので毎年、子宮に更新する種類ですね。はい、じゃあね、球根植物の話はこの辺にしておいて、本茶のね、チューリップについて迫っていきましょう。チューリップは、シンプルな花、シンプルな葉っぱでね、とても美しく世界中で愛されている植物になります。多年草で、原産地は中央アジアから北アフリカということで、チューリップはね、これまでに数えきれないほどの品種が誕生してて、現在の品種リストでは5000を超える品種が登録されてます。で、その中でもおよそ1000品種がね、世界中で育てられているようです。品種は開花期によって和生、中手、奥手、そして原種の4つに大きく分けられます。で、この原種って、原種チューリップって何やってね、ちょっと僕自身思ったので、ちょっと調べさせてもらうと、一般的なね、チューリップとは異なってて、野生種とかそれに近いもののことを言うそうです。ワイルドチューリップとかミニチューリップと呼ばれることもあるみたいですね。最近は原種チューリップだけでも100以上の品種があります。その他、花の形とか草の姿などによって15系統に分類されますね。例えば、一重咲き、八重咲き、百合咲き、フリンジ咲き、パーロット咲きなどね、咲き方によってね、分類が分かれたりします。チューリップ、球根をね、秋に植え付けると1月まで、芽が出ないんですけど、この間にね、根っこは伸びたりしてます。1月頃から芽が出てきて、やがてね、花茎、花茎が伸びてきて4月頃に開花しますね。はい、開花のね、話が少し出たんで、 少しチューリップのね花が閉じたり開いたりする様子をね、見られたり観察された方もいらっしゃると思うんですけども、ここでねチューリップの花の開閉の話にちょっと触れて、おきます。はい、植物の花の多くがね開閉するのは温度の変化に応じて細胞が細胞内の水分を侵して膨張したり収縮するためで、細胞が膨張すると表面張力が発生して花弁が開いたりします。チューリップの花弁の内側と外側との温度差って最大で10度にもなるみたいなんですよ。日光によって花が温まると内側のね花の表面温度が上昇して細胞が膨張し花を押し開きます。逆に温度が下がると最初に内側の細胞が収縮することでまた花が閉じます。チューリップの開閉は温度形成、形成というのは傾きの性質って書いて形成ですねと言って、つぼんでいる時に温度が上がると中にある内側の細胞の方が伸びが大きいため花開いて、温度が下がると冷えやすい内側が成長が落ちる代わりに外側の細胞の方が伸びて閉じます。はい、じゃあ話題変わりまして、このチューリップっていう植物、歴史的に見ても面白い植物でして、そのエピソードが世界で元祖ともいえるねバブル景気をチューリップが生み出しました。エピソードの舞台は17世紀前半のオランダです。野生のチューリップは十字軍によってヨーロッパにもたらされたと言われてます。その後トルコでね品種改良が進められてって、園芸種が16世紀にオランダの商人によって改めてオランダに紹介されたようです。ここから美しいチューリップは人気を博していって、人気のあまりに豊かさの象徴としてね陶器の対象となってしまいました。オランダは当時海洋貿易で儲かっていたようで、お金が余ってたんですね。そのお金で球根を競って買い求めたそうです。すると球根の値段はねどんどんどんどん上昇するようになってて、やがて園芸に興味のない人たちもね便乗して陶器目的でチューリップの球根を買い求めています。そして球根の価格はどんどん上がっていったんですね。その当時球根の価格は現在の価値に直すと高いもので、球根1個が1600万円とかね、家1軒簡単に買えるぐらいのね金額になったそうです。この時代に最も高値で取引されたって言われるチューリップは、名前がねセンペル・アウグストゥスと名付けられたチューリップですね。花びらに縞模様が入った品種でした。こういった縞模様が入ったものをブロークンと呼ばれ、特に高値で取引されたそうです。現代でも斑入りの植物が高値で取引されたりするんですけど、同じような感じですよね。このブロークンですが、縞模様が花に生えるのは実は病気にかかったチューリップだったんですね。アブラムシが媒介するウイルス病によるものでした。そのため偶然ね一部の株が美しい斑入りを生じるようになったために、余計にね、魅惑にかきたてられたのかもしれませんね。ここで面白いのが、この偶然の産物である斑入りのチューリップ、昔のね人分からずともね増殖させていたんですね。ウイルス操作を当時すでに行ってたっていうことなんですよね。当初こそ鳩の糞や漆喰から流れ出る水を触媒として使おうとする人や、土に絵の具をまいてね花の色を変えようと試みた人もいるみたいなんですけども、ついにねウイルスに感染している綺麗な斑入りの花を咲かせるその球根の一部を切り取って別の球根に植え込むっていうね、ウイルスの仕組みとかが分からずともね、とにかく値打ちのある品種をなんとか作り出そうという商売根性がねこの技術を確立したそうで、実はこの技術こそね現代のウイルスをワクチンとして接種する方法ねそのものだと思いますね。金儲けしようっていう人間の執着心とか工夫がね本当感じられますよね。ウイルスの実態が明らかになったのはこのチューリップバブルから300年後だそうで、本当もう商売根性っていうかが今人間をねこう工夫させるんだなって思って、なんかちょっと面白いですよね。ただなんか病気にかかったチューリップにめちゃめちゃ熱狂してたっていうのもなんか皮肉というかなんというかですよね。はい、このウイルス病なんですけども、農業生産現場でもとても重要な病害となっています。ウイルス病にかかってしまった植物は治療する農薬などはないんですよね。なので予防を心がけるしかありません。ウイルスを媒介する害虫を防除するなどのね方法を取ることになります。 代表的なもので言うとタバココナジラミっていうコナジラミがね媒介するトマトオオカハマキ病とか、アザミウマっていう害虫が媒介するキュウリモザイクウイルスなどが当てはまります。これ一回出ちゃうとね、ほんと表情から株を抜き出したりしないといけないし、ほんとこのとにかくすごく小さい虫がねこういったウイルス病を媒介するので非常にこう厄介なんですよね。人の体にその服とかにねついて外から入っちゃったりするし、で増殖スピードも結構なもんですから、ほんとねで薬剤に効かなかったりするんですよね、これがまた。なのでね、ほんと、こういった火砕類の施設農家さんはねめちゃめちゃ気にかけてる方が多いです。最近ではこの植物たちにもまあワクチン接種、予防接種とも呼べるようなね弱毒ウイルスの接種っていうのが、技術としてあります。弱毒ウイルスっていうのは病原性ウイルスに似ているものの病原性を示さないウイルスたちのことで、この弱毒ウイルスを接種すると植物体内で増殖します。そのために後からね病原性ウイルスが感染してきても弱毒ウイルスが優先しているので増殖できず、症状の発現を抑えることができます。病原性ウイルスの感染後に弱毒ウイルスを接種しても効果がないので、やっぱり予防的にね使用する必要があるんですけども、最近ではまあこういった弱毒ウイルスを接種されている苗っていうのが販売されてたりするので、まあね価格は結構高いのかもしれないんですけども、まあ、キュウリの苗とかトマトの苗とかでもそういった、接種されている苗が販売されてます。なのでウイルスにね悩んでる方、ウイルス病に悩んでる方はそういった苗もね試してみればいいんじゃないのかなと思ったりもしてます。はい、じゃあ最後にチューリップの育て方をおさらいして終わりにしたいと思います。まずまあ庭植えの場合は水はけがいいところに植えてください。あと日当たりがいいところね。で鉢植えだったらまあ特にはねあんまり気にしなくていいのかなと思うんですけども、植え付けは10月の中旬とか11月中旬にね球根を植え付けてください。庭植えの場合は球根2個分の深さにして、間隔はね大きな球根の場合は2個分ぐらいね開けてください。小さな球根の場合は1個分開けて植え付けても大丈夫です。鉢植えの場合は来年のね球根を取らずに花の見栄えを重視する場合はまあ密植しても構いませんが、根を傷めるとね二度と生えてこないんで、土に押し込んだりせずに優しくね球根を扱ってください。そしてその球根をね来年も同じように綺麗な花を咲かせて楽しむためには重要な作業が一つありまして、花がら摘みですね。お花が、散り切る前にですね、花首のところから手などでねもうかわいそうなんですけども、首からね切り取ってあげてください。そうすることで、まあ、葉っぱと茎だけになると思うんですけど、でその葉っぱと茎から、まあ、光合成産物がね球根の方にしっかり来年の花を咲かすための養分としてね蓄えられるので、この花がら摘みは非常に重要な作業となります。そして花首を取った後も、茎や葉っぱがね枯れるまではしっかりと水をあげてね管理してあげてください。水をあげないとやっぱりその養分転流とかねかけるためにそういった水分が必要だったりするので、しっかりとね水をあげて管理をしてあげましょう。で茎や葉っぱが枯れた後にはその茎葉を切り取って、で球根をね掘り上げるんですけども、その時も球根が傷つかないように綺麗にスコップとかでね掘り上げてください。掘り上げた後は風管、風で乾かして日陰になったりとかね、乾かしてあげて、ネットなんかでね雨が当たらないようなところでね吊るして置いておいてあげて、秋にねまた植えてあげれば来年も楽しめるかと思います。ただまあ関東よりも南の地域だと急にねそのお花が散った花がら摘みをした後のね気温がぐっと上がっちゃうから、なんか球根に十分な養分が転流する前にその葉っぱや茎がね枯れちゃったりするので、なかなかうまくいかないかもみたいなね、園芸書には書いてあったので、その辺はねちょっと様子見ながらね行ってもらったらいいのかなと思います。で少しね冒頭にも相乗輪系の話のところにあったけど、小玉、子宮をねつけるんですよね。もし子宮をねつけてるような球根があれば子宮を切り離してあげて、その子宮も綺麗に管理しておくと、それも同じようにねお花を咲かせれるかもしれないので、ぜひ増やして楽しんで見て楽しんでみたいなねチューリップ、楽しんでもらえたらいいのかなと思いました。はい、じゃあね今日はこんな感じで。 はい、ではねエンディングです。今日の花言葉はもちろんチューリップをね題材にしていきますけども、全体のねチューリップの、花言葉は思いやりだそうです。で調べてみると色によってね、花言葉がチューリップそれぞれありまして、例えば赤色、愛の告白とか真実の愛、赤色ってこういう系の愛とか恋愛系のなんか多いですよね。ピンク色のチューリップだと愛の芽生え、誠実な愛、黄色やと望みのない恋とかね、名声、白色だと失われた愛とかね、なんか愛系が多いな。紫色のチューリップなんか不滅の愛っていうことで、なんか愛にちなんだね花言葉が多い感じですね。そしてこのチューリップ新潟県とね富山県の県の花に指定されています。なんでね2県ともチューリップなんだろうと思って調べてみると、新潟県は切り花の出荷量が日本で一番、富山県は球根での出荷量が日本で一番だそうです。こういうチューリップの大産地ってどんな感じなんですかね。僕は新潟も富山も実はまあ行ったことないんで、このチューリップが咲いてるような時期に行くとすごい綺麗なんですかね。その辺ねちょっと気になるような感じですね。また調べてみようかなと思います。はい、植物学ぶラジオのりょうやんツイッターアカウントがあります。植物学ぶラジオで検索していただけるとトップに出てくると思いますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。またこの番組面白いなって思ってくださった方、 Apple Podcast や Spotify の高評価いただけると非常に番組制作へのねやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。また番組へのご意見ご感想、そのツイッターへの DM でもいいんですけども、 Google フォームを、ツイッターアカウントのトップであったり概要欄にね、置いておきますので、よろしければそちらから、お便りなど送っていただけると非常にこちらも喜びますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね2ヶ月ぐらいかなり更新が滞ってしまいましたが、これからはねまた定期的に配信していきたいと思いますので、懲りずにね聞いていただければ助かります。はい、ではまた次回の配信でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。